リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
ハートグローバルロスがすごい SG 館長のバヤです。
もうさ、一緒にいててめっちゃ恥ずかしかったんけど、会場で。
一緒にいてくれなかったわ。
楽しかったんだね、バヤちゃんはね。
もうめっちゃ楽しかった。
泣いてるやつ見たよ。そうそう。
見た？
すごい泣いてた。
めっちゃ泣く。もう涙 なしには見れんかったわ。
はい。ということで、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さあ、今回は久しぶりにゲストとして SG 会員さんに来てもらいました、かよちゃんです。よろしくお願いします。
はーい。SG 会員歴7年。7年だって。はい。7年の小学校2年生の娘と、0歳4ヶ月になる息子がおります。かよです。今日はよろしくお願いします。
さあ、今日はね、そんなかよちゃんにいろいろお話を聞いていきたいと思うので、よろしくお願いします。
で、
かよちゃんはもう SG 歴も長いよね。一番最初に SG に出会ったきっかけは何だったの？
娘が1歳の時に、児童館の英語バージョンのようなところがないかなってふと検索したら、SG がヒットして、で、リサちゃんに DM を送ったのがきっかけかな。
オープン当初はね、まだあの SG のコンセプトが、洋書図書館及び英語児童館やったしね。今、その京都にある店舗はもはや事務所みたいになってしまってるけど。
もう、そう。子供たちは遊んで、親はそれを見ながらまったりコーヒー飲みながら喋りますよ、みたいな感じだったの。で、今とかさ、知らん人が見たらさ、ほんまに謎の空間だと思う。で、隣のマンションの住民の方、隣のビルからこう、窓覗いたら、こう、そこに置物のようにポツンと一人私が座ってるっていう、洗濯物干しながら、あの人毎日何してんだろうなって多分思ってると思うよ。
まさか幼少なんかこう選んで全国に送ってとか思わんよね。
もう謎の人だよ。
怪しいと思われてるかもしれない、
ね。もう絶対そう、絶対そう。
まあ、そもそもさ、SG のところに看板が一応出してあって、看板に、おうち英語広場ストーリーガーデンって書いてあるから、もう超怪しいよね。
もう謎だよ。もう覗いたら、一見なんか変な教材とか売りつけられる。
売りつけられそうだ。確かに。
あの階段もちょっと怪しい。
怪しい。
そう、音登った登ってる。
ね、中身ね、うん。なんか大家さんに心配されて、なんかお客さん来てないけど大丈夫ですかとかめっちゃ心配され
て。でもさ、まずかよちゃんがさ、児童館の英語バージョンのようなところがないかななんて思うところがすごいよね。まず思いつかないなと思って。
うん、検索したの？
英語、児童館。関西。
なんかやっぱりそこがちょっと違う、うん。
やっぱり英語の場所を求めてたんだろうね、すごくね。
違う。英語自伝館とはだって普通はいるんやろ。
でも私もさ、作った時にさ、その普通の児童館じゃなくて英語の児童館を作りたいと思って作ったから、やっぱそういう人がいるんじゃない、
うんうん、あ、そうか。
英語を喋る。お友達が欲しかったかな。
うん。
じゃあリサちゃんとバヤちゃんの第一印象って覚えてる？
なんか英語の空間だからさ、もうハッピーでさ、なんていうの、イエーイ、ウェルカムっていう感じかと思ったんやけど、そんな感じではなくて、あ、いらっしゃいっていう感じ、落ち着いた感じで二人ともすっごい。で、私はもう SG に来れても嬉しくて、もうテンション高めだったのを覚えてる。で、もう最高のとこ見つけたわ、みたいな感じだった。
私さ、なんか、その、かよちゃんが入ってきた時に、ああ、もう世の中のママさんって、もうこんなに若いフェーズに入ってきたんだなって。私と歳が離れてきたんだなーって最初に実感したのがかよちゃんだった。
確かにね、ジェネレーションギャップを感じたよね。
うん、そうなの。
肌もツヤツヤでさ、
ツヤだった。
ピカピカでさ、うん、なんかバレエやっててフリルの なんか小綺麗な服着ててさ、いつも着てるじゃん。なんかこう、セレブみたいな帽子とさ、プリプリの服着てるじゃん。
そうそうそう。
で、あの、巻いた髪の毛ね。
そうそうそう。
巻いてた当時は長かった。う
ん、
そ
う
そ
う、でも、可愛かったんだよね。こう、とっつきにくい感じではなくって、可愛いなって思った。素直に。
じゃあ、かよちゃんは、おうち英語にはどうやって出会ったの？
おうち英語っていう言葉自体は、SG に出会ってから知ったかな？で、初めに聞いたときは、漠然と、おうちで、まあ、英語をやるんだなぁ。私が今やってることやなぁっていう感じだった。うん、すごい漠然とした、うん、イメージしかなくて、二人に出会って初めて出会ったかな、聞いたかな、うん。
うん。まあそもそもおうち英語っていう言葉自体が広まったのもさ、この数年の話じゃない？以前はかよちゃんみたいに、まあなんか親子で英語ができる教室とかサービスとかないかなって探してて SG を見つけて、で、それからおうち英語っていう言葉を初めて知ったって人も多いし、まあでも今はおうち英語ってっていう世界を知っていろいろ検索したら SG を見つけたっていう人が多くなった気がするね。
もうそう言われてみれば本当に変わってきた。
じゃあ最初はどんな感じでおうち英語をしてきたの？
なんかね、やっぱ留学した時にね、ヨーロッパ圏に行くとね、普通に英語を話すわけよ。それってなんでなんて、オランダ人の友達はやっぱり小さい時からもう、やっぱり英語の漫画が流れてて、英語で話す環境があったと。ちっちゃい時から、まあ、そういう環境が整ってたっていうことを聞いて、ああ、なんかやっぱり、そういう環境が、を作れば、英語を話せるようになるんやなって、すごい思ったのを覚えてて、だから、自分もそうなりたかったし、自分の子にはそういう環境をってすごい思って、たのが覚えてる。で、最初は、なんと、2歳までずっと英語で娘に語りかけてました。もう、ずっと、日常ずっとで、オールイングリッシュ。本当に、ずっと英語。で、日本語は主人がいる時とか、あと、私の両親とか、主人の両親、あと、まあ、日本語ので、日本人の友達といるときだけは日本語だったけれど、日常はずっと英語でした。で、なんかこう、もしかしたら聞こえが良くって、かっこいいやんとか素敵やんって思われるかもしれないんだけど、私は本当、ただの日本人だし、英語のネイティブスピーカーでも何でもないから、当時は、ただただその娘に英語を話してほしいっていう思いばかりが強くって、なんかすごい偏った考え方をしてたのね。だからずっと日常も日本語はなしで英語で語りかけてました。
日常生活ずっと英語で語りかけるとかが全部ダメとは全然思ってないし、そういう風にするシチュエーションとかそういう風にしたい人もいるだろうし、別にそれはそれでいいんだけど、まあ、かよちゃんの場合に限っては、なんか子供に寄り添った上での英語の語りかけじゃなかったんで、全然。
うん、
だから、ちょっとなって、すごい思ってた、やっぱり。うん。
まあ、その、ね、私も、英語ができない私も、まあ、そう感じてたけど、よう言わんかったけどね。
そうね。そう、その、ね、それはダメっていうのを、上からね、言うのでもない、言うのもいけないし、かといってなんかそのまんまにすると、ああ、もうなんかどういうふうな親関係になるかとかっていうのがある程度やっぱり見えてくるでしょ、
うん、
だそうなるとやっぱちょっとほっとけないなってすごい思ったかな、うん、初めの時は。
私はただただやばいぞ、やばいぞ、なんかやばいぞって思って、それをリスクちゃんに伝える。で、私もわかんないのよ。でもなんかやばいって思う。
うん、まあでも、まやちゃんはもう本当に感覚の人だから、そういうふうにやばいと思った人は本当にやばいのよ。だからそう、まやちゃんがそういうセンサーがこうオンになった時は、この人は何とかしないとなっていう、やっぱり私も思う。
うん、もやったんだよね。すっごい、私もだからさ、やっぱりこう、英語喋れたら英語喋りたい。子供に対して英語喋りたいなって思うけど、なんか、このやっぱ言語化ができない私が、なんか とやばい気がするって思ったんよ。
そうそうそうそう。なんだろうね。もう、こう、しか見てない、
うん、うん、うん。
感じだったよね、本当に。
うんうん、
そう、育児とかじゃなくて、英語しか見てない、本当に英語しか見てないみたいな感じだったのと、なんか子供がファッションアイテムじゃないけど、なんかこう、所有物というか、なんかそんな感じはだいぶあったよね。
なんか英語、かよちゃん自身がめちゃくちゃ英語が好きなのはすっごい伝わってて、で、うん、そうだったんだけど、なんかやばいぞ、なんかやばいぞってこう、ね、言語ができない。もう、リサちゃん、こう、目でもう、リサちゃんが行くよね、きっと、みたいな。で、多分、で、会員さんじゃなければ、もう、最初の、
コーチしたね。
思ってもそう、もういいんだけど、やっぱり会員さんになってくれたし、時間がかかるのは、もう、わかる。その、かよちゃんの心が変わるのを待つのは、時間がかかるっていうのは分かってて、ずっとこう、コツコツコツコツ、リサちゃんが言い続けてくれてた。日本語を尊重してるなって思ったのが、うん、多分私、それを感じたんだと思う。
すごい違和感よね、今考えたらね。
そうだね、すごい英語、じゃ日本語を徹底的に排除するけど、英語も別にネイティブレベルでもない、ネイティブレベルの下でもない感じだったよ、うん。なんか好きやし、
うん、それは私は言えんよ。
ある程度喋れるけれども、やっぱり、上級者かっていうとそうじゃないレベルやったやんか。だから、なんかそれで 100% って、まあ2歳だったからまだいいけどみたいな。
そうい
うこと。だからこのまま行ったら、本当に親との会話が2歳児レベルでしか話せない会話でしかずっと行かないよねっていうのも結構懸念点やったかな。
うん、それは私はもう懸念できる、チェック能力はなかったから。多分、かよちゃんやっぱ英語喋れんなぐらいの。感じで見てたから。
いや、う
ん。じゃあ、SG に入る前は、かけ流しとかは一切してなかったの？
歌はかけてたね。歌はかけてた。けども、あんまり、その、音源は、かけてないかな。やっぱり自分の語りかけオンリーで、基本はやってた。
そういう時期はさ、やっぱり語りかけをすると早いじゃない、子供の発話が。だから、それでうまくいってるって思いがちよね。
うん、
語りかけはね、うまく使わないとなかなかこう、
うん、
後から、はい、後からちょっと難しくなっちゃうパターンがどうしても多い。うん、
言うてみたいけどな。
いやでも、やっぱりちょっとしたニュアンス？そのネイティブならではのそのニュアンスとか、同じ言葉でも、その話しかけ方とかでも全然変わるやんか、印象って。そういうことも、やっぱり自分の母国語だからこそできるわけで、それを日本語でやってないっていうのはやっぱちょっと、もやるね。
今さら何を言う、散々その話してたやん、私が。
怖いよ、本当に今、ね。
でもなんかめっちゃ腑に落ちひん顔してさ。
うんうん。
でもみたいな。
でもその腑に落ちひんのも分かってた。私らはそれ、もうそれはそうだと思って、だから時間かかるしって。
うん、
長丁場。うん。
まあ、腑に落ちないのはね、別にかよちゃんだけじゃなくて、なんか本当にその方法でいいのかなとかさ、まあなんか、なるべくその人たち、それぞれの親子がしたい方向性とか、したいようにとかっていうのはもちろん考慮するけど、やっぱそういうふうにしたいのであれば、こういう方法じゃないとなかなか難しいんじゃないとかっていうのは、なかなかさ、こう、パッと腑に落ちないものじゃない？だから、腑に落ちないながらも、うん、まあ、なんとかやってみて、いや、結果良かったなっていう風になればそれでいいんだから、まあ、私らは、あ、腑に落ちてないなとか、めっちゃ疑心暗鬼されて、に思われてるなっていうのは感じながらも言うよね。
うん、会員さんだったからね。
そう。でも、それは本当そう。会員さんだから言うけど、なんかあれじゃない？自分の子供だったら、言わなくちゃいけないことでも言うけど、やっぱ他の他人の子はさ、そこまでの責任もないし、まあ、放置するじゃない？まあ、それと一緒よね。
私は会員さんでも直接言えないけどね。 全部リサちゃん
と。難しいよね、ニュアンスがね。
そう。ちゃんと言葉を選んで伝えられる、的確に伝えられる能力っていうのは、やっぱりリサちゃんの能力だと思うし。
うん、まあ、その時にその人が理解できそうとか、その人がピンときそうなことを選んで言わないと、同じことをずっと伝えたいと思ってても、その時々でその人のいるステージって違うから、なんかその辺がやっぱ難しいよね。
いつもリサちゃんは、なんでじゃあそれをするのってすごい聞いてくれてた。いや、なんかいつもその、なんでそれをし、なんでそうしたのっていつも聞いててくれて、そうやって、で、なんかこう、私がどう考えてるのかを、すごく理解しようとしてくれてたし、その上での、こう、軌道修正しようとしてくれてたのはすごい覚えてる。だから一年間すごい、そうやりながら泳がせてくれた。私がやりたいようにちょっと、させつつも、いや、それはこうやで。なんでそうしたん？そうじゃなくてこうやでっていうのをすごい言ってくれてて、それがちょっとだんだんだんだんこう、自分の中で、頭がこう整理できるようになってきて、
でもやっぱり理由はよく聞くから、誰に対しても、やっぱり
その、まあそうなんだけどね。
何をどう思ってそういうことをしてるのかっていうのは、やっぱりその人自身が経験してきたこととか考えとか必ずあるし、それを聞いた上で、じゃあその思いを満たした上で、どうするのが一番、まあ、効率的にもいいのかとか、どういうふうにすると、その本当にその人が思ってる到達したいところに行けるのかっていうところを考えて、まあ、オファーしたりとか、まあ、こっちの方がいいんじゃないとかっていうのは言うよね。でもその人自身、私が思ってるこうあるべきっていうのは違うから、その人がどうありたいかと、どういう思いで何、こう、どういう行動してるのかっていうのは紐解かないと、やっぱりその人自身が満足するおうち英語っていうのはできひんよね。
やっぱコンサルもすごく大きい、私にとって大きくって、まずこう自分がね、何を考えてるか、どういう子育てをしたいか、みたいなのも考えるきっかけになる、こう文章化することでね、自分でこう、ね、リサちゃんとバヤちゃんに送るときにすごい整理できるのと、ね、二人から、じゃあどうしていこうっていうアドバイスを受けるとか、やっぱりこれはこうした方がいいんじゃないかっていうのを聞けたのはすごい、軌道修正にはすごい良かったって思ってます。すごい頭が整理できるなと思う。
それはでも結構みんな言うよね。やっぱり、定期的に自分のやってることとかを振り返って頭を整理する。で、次どうするかとかっていうのをアドバイスを受けながらも、まあ、かといってうちらがそれをしなければならないってプッシュすることはないし、その上で自分でよく考えて選択していく。っていうふうにできればいいよね。
なんかこう、かよちゃんは語りかけをすごくやってたのかなっていう印象が今のお話で思ったんだけど、やっぱこう小さい頃は娘ちゃんも英語の発語が多かったのかなって思うんだけど、こうおうち英語やってるとよく乳幼児検診とかで日本語の遅れの言葉を指摘されたとか話を聞いたりするけど、かよちゃんちの場合はどうだった？他にもなんかこう日常生活で困ったことってあった？
英語も発語はすごい多かっただけれど、検診で指摘されるようなことはなかったかな。英語も話すんだねっていう感じ。まあ日本語も出てたんだろうね。ただその両親に預けた時に、こう英語で何を言ってるかわからない娘がって言われたことがあって、英文のそのリスト、娘が言ってるであろうリストを作って母に渡したことがある。で日本語を話すその私の両親に対して娘がこうね英語でバーって言うっていうのもその時点で支障もが出てきてるし、そのおじいちゃんおばあちゃんがなぜそれを母国語である日本語をわざわざね英語で変えて孫の世話をしなきゃいけないやっていうのもちょっと今は考えたすごく疑問です。ね。
今考えれば、でもその時は英文リスト作ったなと思ったんやね。
うん、うん、うん。
イーブンリストって思うよね。日本に、日本に住んでてやで、日本に住んでてジジババと会話するのに英文リストがいるっていうのは、もうジジババにとっちゃもう手間だよね、本当。
子供に日本語もしないとと思わずにさ、こう、かよちゃんがね、じいじたちの方に英語をやってっていうのも、まあ、普通に考えたらね、さっき言ったみたいに微妙よね。うん。でもその時はやっぱりわからんかったんだろうね。うん。
じゃあ、SG の入会後に、かよちゃんのおうち英語に変化はあった？
やっぱり、二人、ばやちゃんも、りさちゃんも、もやもやしてるのはもう、分かってて、もう、りさちゃんからは、私がやってる、その、語りかけオンリー、本当に寄り添う語りかけじゃなくて、もう、本当に、英語話すだけっていうやり方は、おうち英語じゃないし、間違ってるからって、すごい、ずっと言われてきてたのね。で、今のうちにやめないと、とも言われてて、でもこう、なんでダメなのかっていうのが自分の中で何が間違ってるのかが全然ピンとこなかった。で、とにかくこの今やってることをお腹にいる時から語りかけてきて、それをすごく貫きたかったし、その娘との英会話の時間がすごく楽しかったのね。英会話をする相手ができたっていう気持ちがあって。で、日本語に変えてしまったら、娘の英語が劣るんじゃないかっていうのがあって、すごい怖くてやめれなかったのね。で、ばやちゃんに関しては、間違ってんで、とは直接言わないんやけど、こんなアプローチをしなくても、英語は話せるようになるよ。子育てにはもっともっと大切なことがあって、でその一部が、おうち英語なんやで、っていうことを言ってくれてたな。で、かよちゃんは私なんかより喋れるんやから、めっちゃ似てる。喋れるんやから、娘ちゃんにとってお母さんとの楽しい時間を英語にすればいいんやで、それで十分なんやでってすごい言っててくれた。で、頭では私もすごい分かってるんやけど、なんかそれでもやめられなかった。英語を。を娘が話さなくなるのがすごく怖かったっていうのがあります。はい。で、会員になって、言われ続けること1年。やっと日本語で話すようになりました。で、日本語にシフトしたきっかけは、もう何か大きなことがあったわけではないんやけれど、1年間、りさちゃんとばやちゃんが言い続けてくれたから、少しずつ自分の中で考えが変わってきて、二人の言うことがすごく理解できるようになってきたのね。で、こう、娘のことを考えて、子育てで何が一番大切なのか、必要なのかを自分に問いかけたときに、こう、英語で話すことではなくて、その娘の探求心とか、豊かな想像力を母親である私が9割方こう一緒に接してる日常接してる私が気づいて育んでやらないとって思うようになって、で親子での取り合い方を今変えないともうそれを見逃すどころか育たずに枯れてしまうって思ったのがきっかけで完全にやめました。で本当に気づけてよかったです。うん、でそこからは、こう、たくさん種まきして、一緒に遊ん で、その一部を英語に変えたのを覚えてます、うん。で、いざ変えてみると、日本語に完全に変えてみると、どうってことなくて、でも、なんかそこまでにすごい、なんだろう、自分の、なんか、頑固さがあって、変えるのにすごく時間がかかりました。ごっこ遊びをするときに、娘の方から自然とこう英語で話してくれるようになって、それがすごく嬉しかった。日本語に変えてもそういう、全然、娘から英語が消えることがなかったのがすごく嬉しかったです。はい。
めっちゃ時間かかったなっていう感想しかない。
ね。
なんか、うん、私もだから、今となってはそういうかよちゃんはすっごい懐かしくて。うん、
懐かしいね。
でもさ、そう、でもさ、その、英語がさ、話せない私がさ、かよちゃんにいくら言ったところで響かないっていうのはもう本当に思ってたから、でも最初のかよちゃんのそういったところはもう、 リサちゃんよろしくっていう、もう、はい、よろしくって丸投げだったよね。
なんかそのご家庭によってね、英語の位置づけとか、その目標のレベルはそれぞれやと思うんやけれど、その、英語を話してほしいというその親の思い、私みたいな親の思いばかりが先行して、その子供の能力とか、なんか性格に重きを置けてないと、ちょっとこう道に逸れていく傾向がある気がしていて、なんか少し立ち止まって、なんかあのね、SG の夏のコンサルとか、もうすごいいいきっかけだと思うんだけど、もう我が子と向き合えてるかどうかみたいなのを、なんか一度、ね、立ち止まって考えてみてほしいなってすごく思います。
では時間になってしまったので、また次回もかよちゃんにお話を聞きたいなと思います。かよちゃんお話をいろいろ聞かせてくれてありがとう。リスナーの皆さん、かよちゃんの体験談いかがでしたでしょうか？次回も楽しみにしていていただければ嬉しいです。それでは、バイバーイ！ビビビ！